西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、4月の西宮徹底解剖は西宮の成り立ち、町名の由来と題して、ゲストティーチャーに西宮文化協会会長の山下忠夫先生をお迎えしてお届けしております。山下先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
もう山下先生といえば町名の博士みたいな方でございまして、町名の話という本も書いてらっしゃるんですが、先週は西宮の、始まり、西宮町、今津町、芝村、大社村、これが合併したのが昭和8年ということなんで、その辺のお話をしていただきました。さあ、今日はですね、兜山、河原、地形に見る町名ということで、高等村、河原木村、この2つの村を中心にお話を伺いたいと思いますが、昭和16年に高等村が、そしてその明くる年、昭和17年、17年に河原木村が、西宮市になったということなんですよね。では今日はそんなお話から、まずはじゃあ高等村のお話から始めていただけますか。
そうですね、高等村というのは漢字で書けば非常に分かりやすい、兜山の東にある村と、はい、文字通りその通りなんでございますけども、その、高等村、兜山というのはね、私の友達なんかも関東に住んでるのがたまにこちらに帰ってきたりするときですね、兜山を見るとホッとすると、あ、そういうようなことをよく言いますね。
ある意味ね、ちょっとシンボルみたいに言われてますよ ね、
西宮の、西宮のシンボルに、ね、なって、どこからも見えると、もっとも六甲山の向こう側のね、北部地域から見えませんけどね、南部からどこからも見えるというね、そういう意味でもシンボルになっておりますけども、まさに兜、ヘルメットのような形をしているわけです、はい、ところが実は兜というのを漢和辞典で調べていただきますと分かりますけども、本来の兜というのは文字で書かれている高等の高ではないんですね、
はい、
あれは実は鎧の方なんです。甲冑という、
はい、
難しい漢字書きますけどもね、
ですね、
甲冑と言いますけども、はい、この兜というのは兜虫なんていうのでも分かるように、はあ、がっちりした鎧という意味が本来のものなんですね。
はいはい、
中の方が頭に被るのは別なんですけど、ただイメージとしてなんとなくこう、さっきも言いました丸くてね、ヘルメットに出るんで、いつの間にか、兜山、これをね言うようになってしまってるわけですけども、でも江戸時代の学者なんかが書いているのを見るとね、今の兜山のことは中山、先ほど言いました正しい意味での鎧兜の中山と漢字なんかでは呼んでますね、
はい、
ただね、俗に丸くて形がいいからという、それはそれでも通ってしまっている
ね、もう今となってはちょっとね、漢字これではないですって言われても、ええー、っていうところですよね。
全国にもね、これを、兜山と呼んでるとこはないわけじゃないんで、他にも、西日本に一つ二つあったようにも思います、ね、
そうなんですか、はい、じゃあよしとしていただこうというところですかね、はい、
この兜山についても、それこそね、いろんな伝説も残ってるわけですね、
はい、
綺麗な形は火山なんですよね、もともとは。
あ、 隆起してあの形になったということですか。
火山の、ね、周り外側がね、ボコッとあれが出てきたんじゃない、もっと本来大きかったのは外側が削られて、あの中心が残ってしまった
であの形になった
ようですね。
そうなんですか、うん、
確か309メートルだかね、あの、はい、小さな低い山ですけども形が麗しいですね。でもね、昔はあの兜山、こうあの今の俗に言う兜山いうのは実は高山というとね、六甲山のことを言ってたんですよ。本来は六甲山、ね、
そうなんですか、
向こうの山だったんだよね、はいはい、だから、六甲山は大阪平野などから見ると向こうにある向こうの山と、はい、それでだから六甲山のことを六つの兜とも書きますけども、向こう側の向こうとも全然字が違う、でも同じ意味なんですよ。向こうの山、うん、向こうの川というのは、はい、そういう意味なんですね。
へ
え。で、先ほど言いましたように江戸時代の人までは、まあ、正式に読んでたけど、まあ、でも一般 の、 あの我々庶民は、ね、そんな漢学者と違うのでね、もう兜山で通したようですけれども、でもこれね、あのまあちょっとこうまた興味がある方は、漢和辞典で甲冑と引いて、はい、ちょっと額をつけといてください。
どっちが兜なのかということで、ね、はい、はい、ね、あ、そうなんですか、うん、
でちょっと話を先に進みますと、まあ、この兜山の東にあるというので、高等村ができたんですけども、これはね、あの高等園という、まあ農園でしょうかね、昔の芝川さんという、ね、大阪の大金持ちがね、はい、趣味で作った果樹園、これが高等園なんですね。
そうなんですか、
ね、まあ、それの果樹園が中心になって今の西宮市の高等地区文教住宅都市の核になったのが高等園なんですね。
まあ、あの関学ね、関西学院大学、はい、あの中高があるところも、はい、元々あの柴川さんの、
そう、ね、
土地で、あの辺り一帯が全部じゃあ果樹園だったんですか ね、
あれはね、あの阪急電車の戦略が成功して、
はい、
うん、関学やらあそこも上学院やらを持ってきたんでしょうけども、柴川さんの果樹園はそこまで広くはなかったんです。
そうなんですか、ね、昔なんかこう全部そう自分のどこの土地あったって聞いたような気がしたんですが、
神戸女学院なんていうのはね、江戸時代西宮の領主だった尼崎のお殿様の、
はい、
まあ、別荘地だったんですね。そこに神戸からね、
はい、
上学キリスト教の学校まあ、読んできたというわけです。だから
ミッションスクールなのに中に神社があるんですよ ね、
そうそう、神戸女学院なんて名前そこから来てるの、西宮女学院にすればいいじゃないかと。
まあ、ルーツが神戸だということで、 そのまま
というと、ね、まあ、お殿様、尼崎のお殿様が持ってたところに、読んできたというか、まあ、向こうから土地がねいいところがあるんで、買い取って移ってきたわけですね。漢学もまあそういったんで柴川さんとは直接じゃないんです、うん、でも柴川さんもねお広い土地持っていて、そして今の高等園の駅なんかはあの付近一帯は柴川さんが阪急電車に寄付したんですよね、
うん、
で柴川さんにしたら大阪から通うのに、その当時は高等園の駅がなくて、門道の辺ですね、このとこからあるいは北口からね登っていくのは面倒やと思う、もうちょっと、うん、わしの別荘の近いところに駅作れやと呼んで阪急さんに話して土地を提供してできたのが高等園の駅、
はい、
それを核にして、あの農園がね、今度あの柴川さんも農園いうか果樹園ね、いろいろ苦労したけども、まあ、あまりその面では成功しなくて、これを住宅地にしていった わけですね。
西宮っていうのは住みたい街ということでね、うん、本当にトップにランキングされてたりするんですけど、西宮7円、ね、円がつくねところは本当に素敵な場所だよとかっていうことで、うん、ね、だから今ご紹介いただいてる、まあ、高等園にしろ紅葉園にしろ、うん、甲府園にしろ、これみんなやっぱりそういうなんかいいところっていうイメージなんですよ ね、うん、ただ甲子園だけは違うんですね。これはそういう、ね、なんか兜山には関係ない縁はついてますけど、
は
い、
まあ、それは皆さんよくご存知のと思いますけどね、うん、甲子園の名前についてはね、
はい、まあ、その高等園というのは兜山の東ということで名付けられた、ね、はい、これが地名の由来ということになるんですね、
は
い、兜
山
という
のはね、もうちょっと付け加えるとあれはね、うん、神さんが祀られた山なんですよ。
あ、そうなんですか。
ね、兜山について言うとね、あれは、昔は神の山、ね、と神の神は神とかも読みますからね、神の山と、ね、はい、呼ばれてたと言われるんですね、はい、それが神の王子になってる
今のね、ね、観音寺
になってるわけですね。で、神の山、観の山ね、これのね証拠にね、戦後ですけどね、大阪の高校生がハイキングしてる時に兜山の頂上から銅区化といって、ね、昔の、青銅器で、青銅でできたね武器があるんです、はい、でも武器言っても実際に戦いに使うよりか、これは神様に、その捧げるとかね、神人に神様を祀る時に使われる、そういうようなもんだと考えられるんですけど、そんなものをね、土の中から高校生が発見しているんですよ。
あら、そうなんですか。
今それは西宮郷土資料館に展示されています、うん、
はい、じゃあやっぱりそれは神の山として、
そうそう、ね、はい、
神の山だったんで、いろんな祭り事も行われていたということですか、は
い、ということですね。
あ、うん、
あそこにね、戦後ケーブルカー闘争会の話もあったんですけどね、はい、観音寺の住職さんがね、あそこの土地、やっぱり観音寺のだいぶ大きな力を持っていましてね、うん、それは困るというで断ったようなことがありますけどね。
まあ、309メートルですから、ね、ちょっといこう魅惑とか言われてるんですよね、はい、これね、
あれにケーブルつけるとちょっと、ね、俗っぽく、
ね、やっぱりこう歩いて登るっていう ね、はい、ね、うん、西宮の学生さんたちはみんな登ってますから ね、
そうね、うん、まあ、ね、兜山はそのぐらいにしときましょうか、
はい、じゃあ続いては山から、うん、河原でございます、はい、この河原というのはどのあたりの、う
ん、ね、今の河原木村というのは屋根瓦の瓦を書いてるからピンとこないんですけれども、はい、元は川原と書いて河原、
うん、ね、
屋根瓦の瓦は当て字なんです。
ほう、
その瓦林村というのが向こう側の
ちょっと東ですね、
西側に広がってる、はい、まあ、林、雑木、造木が生えているような河原林だったんですね、
うん、はい、
で、もう一つね、江戸時代には高木村というのがあったんです、
はい、
でこの高木村と河原林村が合併して一つずつ文字を取って河原木村にしたわけです。
そうなんですか。
ことにね、
まあ、今でもその河原林あるいは高木という地名は残ってますからね、その名残は。
あ、そうよね、小学校の名前なんかに
も。そうです、私の高木小学校出身なもんで、
まあ、そういうような2つの村が合併してできたんですけどね。
ここには高い木があったんですか、昔。高い木があったから高木って言われてるんです。
いや、ね、
ですか、
高いよりかね、はい、あれはそんな高い土地じゃないしね、これもよくははっきりしたことは分からないんだけど、おそらく周りの人から見て目立つような大きな高い木があったんじゃないかと。
なるほど、
言われますね。
さあ、その、河原林と高木が合併しての、はい、河原木村ですけれども、ね、はい、ここにもいろいろな まあ、物語というか、うん、歴史というか。
河原林いうとね、ここにはね、戦国時代にはね豪族、まあ、地方の豪族ね、河原林氏というのが力を持ってたようですね。この河原林氏は、実はどこから来た、まあ、三河の方から来て足利氏と一緒に来たんじゃないかという説もありますけども、別な言い方したら河原林を開発した、うんうん、まあ地元の豪族じゃないかな。河原林のはさっきも言いました雑木が生えてるところ、でもそれを 農業ができないと、うん、あの税を取れませんから、だからそれを農業ができるような土地にしていったのが、これが河原林じゃないかなと言われますね。
なんか立派なお城も建ててらしたそうですね、うん、
豪族として力を蓄えていった中で、一番最初はね河原林城というお城、どこにあったかははっきりしないんですけども、多分日野、今の日野神社の付近じゃなかったかなと考えられます。
はい、
まあ、あの日野神社の前の宮司さんと話した時なんかね、そんな話がここで、でもうちは発掘してもそういう証拠はないんだよとはおっしゃってましたけども、まあ、あのいろんな地名とかそんなところから見るとあの付近も有力な候補地だと言われますね。ですから今日野神社の中に河原林城の跡という石の石踏みが立っていると思いますね、
はい、
それからねもう一つね、河原林氏が勢力を大きくしていく中で、向こう側の、川沿いのところの河原林からだんだん勢力を広げていって、今の西宮の大部分も支配したんじゃないかなと。それからさらに西の方に行って芦屋の一部も支配したんじゃないかなと。
かなり勢力を持ってらしたんですね。
だから学者の中には時代に乗り遅れたけど、もう少し河原林が上手にうまく、やっていたら戦国大名になってたんじゃないかと。というのは芦屋の方から、芦屋には高尾城という城を作ってました。高の王はあの空を飛ぶ鷹の尻尾とか、はい、鷹尾城というの、それから西宮の、うん、町のちょっと北側に越水城という大きな城を、これは学者の中には伊丹城なんかと並んで日本で最初に天守閣を設けたんじゃないかというようなことを考える学者もありますけども、はい、その当時の記録を見ると50人100人のね人足を毎日使って作ったと、立派な城だというようなことが書かれています。今の城跡は何も残ってマンションになってしまってるんですけども、城山とかいうような町名が
町名に残っているという、
いますね。
これも河原林氏の居城だったわけです、はい、
ただ河原林氏の居城だったけれども、城の名前としては越水城、その土地が越水という土地なもんでね、はい、越水城と言っています、まあ、この越水城はね実は中世には歴史の表舞台にも立ったこともあるんですよ、
はい、
足利氏が幕府を、まあ、作った、まあ、室町幕府ですけれども、だんだん衰えていく中で各地に豪族がいろいろ分立、まあ、はびこったわけですけどね、そういうような豪族同士が激しく争ったのが戦国時代になるわけですけども、その足利氏は本来はまあ、足利氏を支えてた有力な大名、そうですね、その代表が細川氏ですね、まあ、その細川氏が大きな、 まあ、あの勢力を持ってましたから、その細川氏は自分の領地を大阪にも持ってましたし、それから四国にも持ってたわけですね。だから細川氏の、勢力が大きい時は大阪湾取り巻いて四国までずっと勢力を伸ばして、大きな勢力、まあ、室町幕府で一番の重臣重役だったと思いますけどね。
そうだったんですか、はい、
この細川氏の家来に、三好という三好いうのは三好政界入道の三つの好むと書きますけど、はい、今でも四国には三好氏が本拠地にしてた三好郡なんていうのが地名として地域に四国に残ってますけどね、まあ、この、三好氏が実は下国上で細川さんを蹴落として自分が、まあ、実力者になったわけですね、
はい、
その時にその当時の実力者というのは政治の中心の京都と、それから自分の本拠地を抑えなきゃいけないわけですね。織田信長も本拠地の美濃とか、尾張と京都を抑えた、その両方に睨みが効くように安土琵琶湖のところに、ちょうど真ん中に安土城を作ったわけですけども、
はい、
で三好氏も自分の勢力を本拠地はホームグラウンドは四国だと阿波ですけどね、それと政治の中心で全国に睨みを利かせるには京都に行かなきゃいけないという、京都を抑えるということ、信長は安土に本拠地を作ったけれども、はい、両方のね、
はい、
その両睨みで、ところがこの三好氏はどこに本拠を置いたかいうと、実は先ほどの河原林氏が作った越水城なんです。もともと河原林氏が越水城を持ってたんですけども、三好氏がそれを実力で奪い取った。
そうなんですか。
三好氏が先ほど言いましたように四国にホームグラウンドがあって京都にも勢力を伸ばしたいときに、どういうようにホームグラウンドとあれをつないだかというと、信長は琵琶湖を上手に使って琵琶湖をひとまたぎしたら、もうこれ安土からね、これ京都ですけども、はい、三好氏の場合は一つのルートは先ほど言った細川さんがもともと持ってた大阪周りのルートですけども、
はい、
もう一つが瀬戸内海を一直線に京都に四国から行けばいいわけです、
うん、
淡路を経由してね、
はい、
その時にちょっと地図を思い浮かべていただいたら分かりますけども、淡路から確かに明石なんかが近いですけども、陸上を通るのは手間暇がかかります、
うん、
いろんな戦争には物資なんかも運ばなきゃいけないし、兵隊が移動しなきゃいけない、
はい、
ところが直接瀬戸内海を京都を目指していけば西宮に上陸すれば一番京都まで近いです。
ああなるほど。
だからそのいろいろな戦いがあったんですけど、結論だけ言いますと、三好氏がその越水城を取ってしまったわけですね。で、この越水城は先ほど言ったようにその当時では近畿では伊丹と並んで立派な城だったんですけども、そこに三好氏はですね、このあるいはその後継者はですね、立派な城だけにいろんな人が訪ねてくるんですけど、足利将軍のね、この足利将軍、室町幕府が権威が衰えたために足利将軍の力も衰えてしまって、そして誰が次の将軍になるか候補者が何人もいたんですけども、その一人が越水城に滞在したりしてます。次の将軍になる候補者が、だから西宮結構その当時はもう少しで歴史の表舞台という、ところが、三好氏が信長と 長い間戦って、東から出てくる信長と西の方から上がってきた三好氏が、まあ、大阪とか西宮とかその付近で戦ってたんですけども、結局結論的に言うと信長の方が強かったと、ということですね、で西宮は表舞台、三好氏が滅亡するとともに小清水城ももう使われなくなって忘れられてしまった、廃城になってしまったわけですね。でまあもう少しその三好氏と関係が直接はないですけども、河原林でいうと、実は河原林には日本の和山、和山というのは日本の数学と上意味ですけども、
はい、
和山の一番最初に日本の和山を発展させた元になると言われている毛利重義と、毛利というのはあの中国地方の大名の毛利さんと同じ字を書きます、
はい、
重はあの重ねると、重箱の重と、
はい、
義というのは能楽能のね、お能の能と書きますけど、はい、この毛利重義が住んでたと言われます、
う
ん、
お
この人は後に京都に出てね、そして、まあ、日本の和山の、まあ、先ほど見たルーツになってるんですけど、日本の和山というのは独特の発達をした数学ですけども、中国のね和算、あの中国の数学とはまた違って、日本独特の発展をしてきたしたんですけど、それが後に皆さんご存知の関光和、関和孝なんかがね、
はい、
あのニュートンなんかに負けないようなレベルの同じ時代にですね、
はい、
発展させたと言われている。
さあそれではここで今日のクイズです、
はい、
クイズ徹底解剖。
そうなんや。
そうですね、最近言われ出した言葉にね、最近といってもこの20年30年ぐらいですけども、要するに西宮7円7円などという言葉がありますね。それは多くは今の兜山にちなんでるわけですけども、
はい、
さあ紅葉園、甲府園、高等園、甲子園、他にもあると思いますけども、この中で兜山とは直接関係ない町名が一つあります、
はい、
どこでしょう。
高等園、紅葉園、甲府園、甲子園、
はい、
この中で一つは兜山には関係ないという。
そうだね、
はい
はい、
その、縁をお答えいただきたいと思います、はい、これが今日の問題です。先週の答え、そして来週の答えと合わせて3つのお答えをお寄せください。お待ちしています、はい、さて今日は兜山、河原、地形に見る町名ということで、高等村と河原木村にスポットを当ててお話をいただいたんですが、さあ来週は鳴尾村でございます。これは結構後ですよね、昭和26年ですよね、西宮市に入ったのは、山口村、塩瀬村と一緒に昭和26年に、加わったということなんですが、ここはすごいところですよね。
そうね、
はい、
あの取り上げたいこともたくさんあるんですけど、まあ、絞って、ね、
はい、うん、
やりましょう。
ぜひご期待いただきたいと思います。西宮の成り立ち、町名の由来、ゲストティーチャーは西宮文化協会会長の山下忠夫先生でした。先生今週もどうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。